今日はヘブル人への手紙第11章1節から8節です。このところには信仰による確信が語られています。1節に、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですとヘブル人の記者は語っています。信仰自身は目で見ることはできません。しかし私たちは信じるということによって心に平安を与えていただいたり、また希望を持つことができるものであるわけです。そして2節以降にその信仰によって称賛される人たちのことが語られてくるわけですけれども、3節を見ると信仰によってこの世界が神の言葉で作られたことを悟りとあるわけですけれども、神様は無から有を作られた、あるものからあるものが生まれるというのではなくて、世の初めは神様がその言葉によって作られたということを私たちは見ることはできるわけです。なぜならば創世記に光あれと神様が言われたら、もう光を生ずる、もう創造の神のことが語られているわけです。ですからそれは3節の終わりを見ると、この見えるものが目に見えるものからできたものではないことを悟ります。この世では進化論というのがあります。でも進化論の始めは必ず何かがあって、そしてそこから進化するっていうふうに言ってるわけです。もう全く無からの創造ということを語ってはいない。もちろんもう神なしに進んでいる、もう神を認めない世界ということが言えるかもしれません。しかし私たちは目に見えないその神様を信じる、その信仰によって実は6節のところにこの神に喜ばれ、そして神がご自分を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない、その報いがあるということです。やがては私たちは天の御国に移される、その時があるわけです。じゃあもしこの神様を信じていない人たちは果たして一体どうなるんだろうか、どのような結末になるのか、私たちはそれを考えていく必要があるわけです。4節を見るとアベルとカインのことが出てきているわけですけれども、アベルが捧げた生贄を神様は良い捧げ物だと明かしてくださった。なぜならばこの生贄っていうのは犠牲を払う、犠牲を伴うという意味があるわけです。アベルが捧げたのは子羊であった。そして子羊の命を奪って、そして神様に捧げたわけです。でもカインは地の産物を捧げた。もちろん植物でも命があるんですけれども、この生贄っていうことにはあんまりこうふさわしいとは言えないのではないかと思います。アベルはまさにキリストの形と言われるわけなんですけれども、命を捧げる、それを神様は喜んでくださったということであるわけです。そしてアベルは確かに死んでしまったわけですけれども、その信仰によって今もなお語っています。彼のその信仰が称賛されている。またエノクはこの死を見ることがないように移されたと5節に出ているわけですけれども、彼は死を見なかった。いつも主と共に歩み、そしてまたその信仰の歩みがもうまさにこの死ぬっていうその人が分けられてしまうような、そういう時にも神が共におられて、そして神が彼を伝えたのでいなくなりました。この世から見えなくなってしまった。じゃあ彼はもう全くその彼の存在はなくなったのかっていうと、移された、別のところに移される。どこに移されたんだろうか。それは天国に移された ということであるわけです。ですから私たちもこのエノクと同じ神様を信じるならば、私たちも言うなれば死を見ないで、もうそのまま天の御国に凱旋するということであるわけです。願わくば私たちもそのように本当に気がつかないままに神様と交わり、そして気がついたら天国に入っていった。そうなればなんと幸いなことであろうかということであるわけです。もう彼の人生は実は神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていた。ですからどれだけ彼の日々の生活っていうのが神に喜ばれる。もちろん彼自身も神様を喜ぶ。神様とのもう親しい関係、交わりの中に彼は生きていて、そして天に移されるっていうようになっていったわけです。そして七節にはこのノアのことが出ているわけですから、この神から警告を受けたっていう時に彼はこの箱舟を作ったわけです。そして実はこの箱舟を作るっていうことが、その後に信仰によって世を罪ありとしっていう言葉が出てくるわけです。なんで罪、この世を罪ありとするっていうことになるのか。おそらくこの箱舟は森の近くで作られたと考えられます。まあ今だったら普通はもう海の近くでですね、造船所があり、そこでもう船が建造されて浸水式を行うということだったんですけれども、おそらくノアが大きな箱舟を作っていたのはもう森の近くで木を切って、そして大きな船を作る。おそらくそこを通りかかる人はみんなノアに聞いたと思います。なんでこんなことをするのか、もう馬鹿げている。おそらく人々は、彼が言う、そのやがてはもう雨が降り大洪水が起こってもうすべてのものが沈んでいくって言っても、それを信じるっていう人たちはおそらくはいなかったであろうと思われるわけです。しかし最終的にはどうなったのかというと、ノアとその家族がその箱舟に入った時に後ろから戸が閉められてしまった。ノアと家族は救われたということであるわけですけれども、まあこのところでは恐れかしこんで家族の救いのために箱舟を作りとあるわけですけれども、もう最後の結末はまさにこのノアと家族が救われる、信じる、その信仰によって私たちは救いに預かるわけです。そして今はまさにノアの時代よりももっと大変な時代の中に来ているわけです。神様は私たちにこの新約聖書を与えられた。そしてイエス・キリストを信じて、救われることが述べ伝えられているわけですけれども、果たしてどれだけの人たちがこの神の言葉を聞いて、信じて言っているだろうかということを思わさせられるわけです。あの使徒の働きの16章のところで、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われるというその管理に語られたこのパウロの言葉が記されてあるわけですけれども、それは今も私たちに語られている大きな約束であるということを覚えます。私たちも今の時代にあってこの福音を伝えなければならない。そして救われるのは自分だけでいいと思うクリスチャンはおそらく一人もいないであろうと思います。まあ私たちは日々家族のためにも祈っていますし、救われる人たちが起こされるようにと、私たちもまたこの信仰を持って祈り、また語り続けなければならないことを教えられます。そして8節にはアブラハムのことが出ているわけですけれども、彼もまた神様によって召されて、そしてそれに従いどこに行くのかを知らずに出て行きました。彼は全くその先のことは知らなかった。しかしただ彼は神の声を聞き そして従い、そして相続財産としてこの受け取るべき地が彼にも与えられたということであるわけです。私たちも今はこの神の声というよりは神の御言葉によって私たちは従い、そしてどこへ行くのか、私たちの最終目的地は神の国、天国ということであるわけです。もうアブラハムはもう見ないで、もう聞いて、ただ信じて従っていった、私たちにはこの御言葉があるわけですし、この11章っていうのはこの信仰偉人伝というふうに呼ばれているわけですけれども、もう先にこの信仰によって救われた人たちのことが記されてありますけれども、また私たちは彼らに倣って信じる信仰によって御国を受け継いでいく、そういうものとさせていただきたいと思います。